今日は大きな夢を持って働くというテーマで、島根県大田市大森町にある義肢装具メーカーの代表取締役中村敏郎さん68歳に伺います。中村さんの会社がある大森町には10年前ユネスコの世界文化遺産に登録された石見銀山があります。江戸時代の鉱山の最盛期にはおよそ20万人が暮らしていましたが、今は400人余りにまで減っています。過疎化が進むこの町で生まれた中村さんは、京都とアメリカで義手や義足、コルセットなど義肢装具作りの修行をして、43年前ふるさとに帰り、義肢装具の会社を始めました。シリコンゴムという高価な素材を使った義肢装具を開発して特許を取得し、海外からも注目されるメーカーに育てました。その一方で社会貢献活動として古民家を再生して魅力ある町づくりにも取り組んでいます。こうした取り組みに共感してこの会社で働きたいと県外から移住してくる若者も増えています。中村さんの会社の作業場をラジオ深夜便の和田重弘ディレクターが訪ねました。
こんにちは。
こんにちは。
中村さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
こちらが作業場なんですね。
これが義肢装具といいまして、医療用具を作る製作の現場なんですね。ですから、まあ、小さな工房だと思ってくださればよろしいかと思いますけれども、ここでさまざまな、ミシンの作業とか石膏のモデルを作る作業とか、研磨をする、金属をカットする作業とか、さまざまなことをやっている現場なんですね。
若い人が多いですね。
そうですね、今約75名の若者を中心としてですね、ここで製作現場ですので、さまざまな機械の音も聞こえてくるんじゃないかなと思います。
いや、皆さん生き生きと仕事していらっしゃいますね。
はい、ありがとうございます。医療用具ですから、体を、ハンデを負った方、それとか怪我をした方とか、今治療中の方々のためのコルセットとか、そういうものを製作していますのか、ですから医療用のものづくりだと思ってくださればよろしいかと思います。
はい、こちらに置いてありますのが、はいはい、これは義手なんですね。もう本当の手のような感じで、触るとさすがに冷たいんですけれども、見た感じ血管の浮き具合とか、毛の生えてるところもあるんですね。
そうなんです。爪などもね、できるだけ作って差し上げたいということで、ただリアルっていうだけじゃなくって、温かみのある、柔らかさのあるシリコンゴムは使っております。はい、それから爪などもですね、今多くの方がマニキュアしたいと、そして男性の方でしたら指にも体毛が欲しいとか、そういういろいろと要望が出ますので、そういう方々のためにですね、一人でもリアルな、その社会復帰、それからリハビリテーションということで、次のステップアップにこの手を使って足を使って、社会に貢献しようという、そういう方々がたくさんいらっしゃいますので、それを役に立てるようにいわゆる医療用具を作っているんですね。
どうしてここまでそのリアルなものをと、
やはり大切な手足をなくして、あるいはその怪我をされた時、やっぱりとてももう体の最も大切な部分の一つですから、皆さん非常にショックが大きいですよね。そうした時にショックもだし、周りの方々もそうなんですけども、家族の方も非常に心配されると思いますね。ですから、そのあたりを、私たちのものづくり、義手装具づくりで少しでも、その方々の、ショックの度合いを少しでも和らげてあげたい、そして助けになればというような気持ちでものづくりをやっているわけなんですね。
はい、ではその場所を変えて、中村さんのお仕事について詳しく教えてください。
はいはい、ありがとうございます。
では改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この小さな静かな町に世界に注目される企業を作られたという理由を伺っていきたいんですけれども、まずこの中村さんが義肢装具士を志されたのはどういう経緯があったんでしょうか。
たまたま私兄弟が5人おりまして、 末っ子なんですよね、はい、それで一番上の姉がですね地元の今は私立病院になってますが当時国立病院勤務しておりましてその時に姉が私の将来ですね何の仕事をしたらいいかということで心配してくれておりましてそれで当時のその副院長先生整形外科医だったんですけどもこういう医療用の義肢装具という非常に珍しい仕事を作る製作所が京都にあるということでそれでもし弟があなたの弟さんよかったらいい仕事じゃないのっていうような格好で紹介があったんですそれじゃあやってみようかということでスタートしたのが本音です、
はい、京都の会社に就職されて、はい、それから
そうなんですそして、まあ、18、19ですから、まあ、京都これが私にとっては非常に幸せだったんですけどやはりもちろんその老舗の義肢装具会社でもありましたしそしてそこの取引先が京都大学の医学部ですねですから日本の本当に整形外科の先端行かれる先生方の下でコルセットを作ったり医療用装具を作るその出入り先の病院が京都大学医学部だったんですねでそこの大学の先生もちろん日本 の, リーダーですので非常に全国的そして世界を見て勉強なさっていてその姿を私たち仕事で、まあ、仕事をもらいに行くんですけどもその先生方の一生懸命さといいますかなんて言いますかチャレンジ精神を見ていてあ自分はこのままではいけないなって日本の義肢装具っていうのはまだまだ本当に勉強してないということで何か誰かがしなきゃいけないということを感じてました通信教育で大学も行かせてもらったんですけども、まあ、この後はやはりアメリカに行って京都大学の先生方のようにですね少しでもやっぱり世界を見るような仕事義肢装具作りをやってみたいもうそうしますとなんか気持ちが高ぶってきまして、まあ、当てがなかったんですけど自分はアメリカに行って勉強するんだということを21、2の時に、まあ、決断したわけなんですね、
ええただ40年以上前にそういったアメリカに渡るってすごい勇気ですよね、
うん、まあ突拍子もないことで周りの周囲の皆さんも非常に呆れてるし、まあ、しかし私の両親もびっくり最初話をしました時にはびっくりしていましたけど特に私の父は若い時からお前はとにかくいろんなことをチャレンジして自分たちは学校不甲斐ないんだけどお前学校行かせてやれないけどもお前は自分の力でひどい社会を見て勉強するようにということを絶えず伝えてくれていましたのでこれが当たり前だろうと思ってやる気になっていったんじゃないかなと思うんですね、うん、
でアメリカではどういうことを学ばれたんですか、
はいはい、まあもう全て広い意味でアメリカもちろん当時360円の頃ですので命がけで飛び込んでいって全く向こう見ずなんですけどもそういう広いアメリカの国っていうのはやっぱり広大でもありますけど人の心も広大だったんだと思いますが一人の若者をですねアメリカの会社でサンタモニカカリフォルニアのサンタモニカっていうところに私の会社があったんですけどもそこのオーナーと出会いましてそしてその小さな工房だったんですね義肢装具のですけどその会社のオーナーが今まで何も知らなかった私と出会った私をですね非常に歓迎してくださったそしてなんかこれは運命かなと思いましてまあアメリカっていうのは面白い国だないろんな世界が広がってきたなとそしてまた勉強の機会がここで生まれていくことになるんですねそしてそのオーナーが非常に日系人であってオーナーは和歌山県のご出身ですねご両親がですねでそれからまたその奥様のご両親がまたこれは偶然なんですけども島根県の江津市の出身の方だったんですねそれで本当に昨日までは全く他人だった私たちがそこで、サンタモニカっていう町なんですけどロサンゼルスの郊外なんですけど出会わせていただいて本当に留学ということで現実化していったわけなんですね夢のような話です
アメリカで学んだことで一番大きかったことはどういうことでしょう、
まあ、全てが学びだったんですけど、やっぱり広い社会を見せてもらったそれから一生懸命その努力するというかまあ、とにかくチャレンジ精神そして、まあ、何でも自分でやってみようという まあ、独立心ですかね、そういうものは多く学ぶことができて、自分が努力することによって道は開けるという、そういう考え方が私の精神を作ってくれたんではないかなと思うんですね。
でアメリカから帰って、はい、この小さな町で会社を始めようと思ったのは何でなんですか。
それが不思議なんですけど、渡米させてもらって命がけで行ったつもりだったんですが、まさに半年目にですね、交通事故に私遭ってるんですね。そのロサンゼルスの夜、学校に語学学校に通っている時に交通事故に遭ってます。そして気がついたのが恋愛室、大学病院の恋愛室からで気がついたのが私なんです、はい、ですからもう一旦死んでしまったような事故に、出会ってるんですが、
瀕死の重傷を負われたと、
はい、もうこんなことはまあちょっと考えられないようなことです、ひき逃げでしたし。ですけどその中で奇跡的に、まあ、あの数日後に目が覚めて、その時にやはり生きてるという喜びというか、あの事故にあったという悲しみよりも生きているということを知った時に、まあ、人生がまた逆に非常に最悪の状態から開いてきた、ああまだ生きてるんだと、またこれで生かしてもらったと、ということが逆に私の人生を決定してくれたんじゃないかと思うんですけども、こうして生かしてもらってるんだったら、せいぜいこれからアメリカでも残された日々勉強して、そして将来あの医療用具を製作する立場になって、いつか多くの世界の人にも喜んでもらえるような仕事をしていかなきゃいけないということを、そこでベッドの中で気づかされたということですかね。
そのアメリカから帰った時に東京とか京都で仕事をやろうとは思われなかったんですか。は
い、いやもちろんね、当然若い時ですから京都も魅力的だし、もちろん東京も夢の世界ですし、まあ、もちろんその当時ロサンゼルスも夢の街だったわけですけども、ですけど私は逆にもう、まあ、私の生まれた町ももう瀕死の重傷って言いますかね、石見銀山っていうのもかつての栄光はもう程遠くてゴーストタウン化してましたから、
まあ、20万人いた町が500人を切るまでになっていたと、はいはいはい、
なって本当に過疎化現象激しくなってましたから、ですけど私を育んでくれたといいますか、子供の時からそしてアメリカまで行かせるような教育を、まあ、周りがサポートしてくれたことはこの石見銀山の町のおかげだと思ったんですね。ですから決してそのマイナス要素ばっかりじゃなくって、かつては銀山、世界の銀山と言われるような町だったはずだということで、そういう、まあ、あの一つの夢とかスキルとか、まあ、技術はないにしても、まあ、そういうものをもう一度蘇らしたいなっていう、まあ、若い時ですから、まあ、そういう自分の欲張った気持ちもあったかもしれませんね。この町もあの自分の義肢装具作りによってまた新しい光が差すような町になればいいなと思ったんですね。
でも当時にしてみれば相当大きな夢ですよね。
はい、夢どころかちょっとこの両親じゃないですけど、年は交通事故を受けたらしいから、それで頭が悪くなったんかなと思ったんかもしれませんね。ですけど私としてはこの町が非常に少年の時から皆さんが可愛がってくださって、そしてまあ期待もかけてくださった町でもありますので、ここの町でまあゼロからの挑戦、誰もが不可能っていう挑戦だったはずなんですけども、でもなんかやっていけそうな気がしたんですね。すごく前向きに考えている姿を見た両親は逆に、ああそうか、この子はまたなんか不思議な挑戦をまたやっていこうと思ってやってるんだなと思って、ある面では呆れながらも一つの生き方かもしれんと思って大きく見てくれたんですね。
で最初は本当に仕事がなかったんですね。
まあ、まあ本当に事実本当に全くないんですね。でその自宅前の納屋をね、120年ぐらい前に30年前の掘ったて小屋の納屋を改装して立ち上げたスタートだったんですけども、ただ誰一人お客さんがないのがスタートだったんです。ですけどその時にお客としてはなかったんですけど、私 の, あの母の兄貴になりますね、それがおじが、妹の末っ子がこうこの山の中へ石見銀山の町に帰ってきたということで、かわいそうにというよりも応援はしてやらなきゃいけない、どう考えても 不可能に挑戦だろうと思うんだけど、でも誰もが見捨ててはいけないと思ったのかもしれませんが、私を激励にお祝いに来てくれたんです。でそのおじがたまたま、自分は実は腰が痛いんだけど、トシロはコルセットでも作ってくれるかっていうことで、作れるんかって言ってくれたので、まあお祝いで来てくれたおじのコルセットをですね、その場で作って、夕方帰る時にまでに間に合わせたんですね。でそのコルセットをおじがつけて、そしてバスに乗って帰ろうとした時に、私に振り向いてですね、トシロやってことで、このステップ上がるのが非常に腰が楽になって、夢みたいだけど足がスースーとスムーズにバスに乗れて、すごく楽になってるっていうことで、私に振り向いてですね、ありがとうって、こんなに楽なコルセットだったら、近所のばあさんじいさんがいっぱい腰が痛い人がいるからね、紹介してあげる、やるからね、また頼むでっていうことで帰ってくれたんですね。
お客さんの第一号ということ
ですね。はい、そうです、そうなんです。
でその後は、
そしてまあ地元 の, あ の, あの国立病院ももちろんありましたし、 ですけどこれだけでは、私もアメリカで学んだことを多くの人に知らせていくためには、やはり地元で少しずつ努力しようと思って、まあ、100キロ離れた鳥取県の米子の病院にですね、お願いに直談判に行ったわけです。そしたらそこの副院長先生がまた、ああ、君はアメリカで勉強していたんだ、アメリカでのそういう体験もあるんだったら、いい仕事してくれるんじゃないですかねっていうことで、期待しましょうということで、病院に出入りしてもいいということに言ってくださったんです。
やっぱり当時はお医者さんの紹介がないとそう仕事はない時代なんですか。はい、
そうです。それからあの医学の部の世界っていうのは、まあ、皆さんあの実績と信用といいますか、信用も大切ですから、私のようにただアメリカから帰ってきて、どこの何ができるかってわからないような状態だったと思いますので、おそらく冒険だったと思うんですね、受け入れられる病院側としても。それでもとにかく、まあ、一生懸命にも体ごとに当時の副院長先生に訴えたんではないかと思うんですけど、まあ、そこがなんとなくキャッチしてくださって、アメリカで学んだこの青年を信用してみようと、まあ、そういう判断してくださったんではないかなと思います。
うん、そうやって信頼を築いていかれたと。
そうですね、まあ、一生懸命といいますかね、技術がたくさんあったというわけでもないと思いますけども、まあ、その一生懸命さ、それからあの今のようにアメリカでも、渡っていこうとしたそのがむしゃらさっていうものを、どっかでやっぱりこの山陰の地でも見てくださるお医者さんもあったということが、私にとって非常に幸せなことでした。
うん、そうやって事業をだんだん拡大されていかれて、はい、大きな転換点となったのはやっぱりシリコンの導入ということなんでしょうか。
はい、あのやはり一人の顧客、それから一つ一つ病院がまあ広がっていくと、地元の人の温かいあの気持ちも受けてですね、成長していくわけですけれども、でもやはり私としてはアメリカで学んで、そしてアメリカのいわゆる技術装具の世界でもまあ認定されたっていう一つの、まあ、私なりのプライドは多少持ってましたので、このままではいけない、もう少し努力をしようと思って、やはり社員を1人2人、まあ、10年間ぐらいの間に8人ということで養成することができたんですね。でちょうど10年経った時でしたかね、シリコンゴムという素材に出会ったんです。はい、で それまで我々の医療用具で使う材料としては、硬いプラスチックとか皮革とかですね、それからコルクなんかも使ったりしておる時代ですから、シリコンゴムなんていうのはあまり我々の世界では縁がなかったんですね。
はい、
でそれをうちの若い当時の若い社員の一人が、名古屋だったと思うんですけど、名古屋の方の国際見本市かなんかの展示会に自分を生かしてくれということで、そして帰ってきましたのが、た時に記念品としてシリコンゴムを使った灰皿を持って帰ってきてくれたんです。
灰皿、
はい、日本一ですから、シリコンゴムはこういうものに使えるということで、いろんな多様性があるということで、その記念品として灰皿だったと思うんですけど、持って帰ってくれて、私の手元にこういうものがありました、楽しい展示会でしたって帰ってきて、
はい
はい、
でも灰皿を どうやってこの義肢装具に、
それが面白いんですね。その私としてはたまたま10年後ぐらい経った時はなんか出会い不思議なことがあるなんて自分で思ってたんですよ、あ、これが新しい素材をっていうことで、これはひょっとしてなんかこのシリコン、これは何だって言ったら透明なシリコンゴムだったんですけど、通気性もあるということで安全性も高い。ただ成形技術は私たちは持ってませんし、何しろその素材的ないい高品質の素材ですから価格は高い、
はい、
それこそ、まあ、樹脂のダイヤモンドだと見た方がいいですね、
はいはい、
ですからそれを果たしてその高品質なもの、いい素材は分かるけどこれをなんとかならないかなと思ったんです、まあ、そのあたりが非常に私としては今でも、今だったらそのことできなかったかもしれませんけど、その子夢に若いって言いますか、まだ35、6になってた時でしょうかね、夢があったもんですから、何か次の世界の義肢装具をなんか作れないかななんて自分では思ってたんですね、はい、ですから私の知り合い上司なんかはあんたなんか夢を食うバクみたいな男だなんてよく笑っていましたけども、とりあえずそういうことを考えていたもんですから、これすごく高品質なもの、安くて悪い素材を使って高く売るっていうことじゃなくて、いい素材を使って長持ちをする素材で人の体に当てるっていうことは一番大切なことじゃないかと思ったんですね。だけど現実としてその当時創業して10年ぐらいですから、その高い素材を使って一体何するんだと、それよりも社員の給料でもっていうような時ですから、夢の時代だったんですけども、でもやはり心がもう本当に何て言いますか、ワクワクする、10年前に渡米する時のようなワクワクさを覚えたんですよ、はい、このワクワクさを製品にしていくとひょっとしたら脱皮できるかもしれないと、チャレンジだと、まだ若いんだから社員もまだ私を5年6年7年とついてきてくれた社員のためにも夢を製品化するということは最も大切なことだと思ったんです。
そのシリコンの素材を使ったシリコンを使った製品が海外の特許も取得されたんですね。
そうです、まあ、夢がねやはりあったんでしょうね。そしてこれがやはり私の京都アメリカ時代の体験といいますか、皆さんと世界の技術装具と出会ってたことが一つの判断材料になったとは思ってますけども、まあ、それが当時ですね、まず日本で特許っていうのが最初特許出願ということになるんですけど、そしたらまあ当時その小さな企業ですから特許事務所の方に相談いたしましたら、そんなこんな簡単なことだったらどうでしょうかねって言われた時もあったんです。ですけど、いやそれでもそんなこと言われるけれども、私は今までこの業界で見たこともない製品だし、これはもう全てをかけて挑戦してみたい、そのためには世界の日本の特許ということでまず出しました。そして日本の特許が3年4年経って見事に取れたんです、
はい、
そして私としてはその時に当然日本が取れると思っていましたので、あのアメリカがまた古巣のアメリカ、そしてやはりヨーロッパですね、ドイツ、フランス、イタリア、そしてあのスウェーデン、デンマーク、そしてベルギーですかね、そういう国々の、イギリスもそうですけど、そういうヨーロッパの国で8カ国9カ国のパテントが取れたんです、
うん、
夢みたいでしたね。やっぱり信じてよかったと、日本で私たちの仕事はまだそう知られてなかったんですが、世界の各地の方で逆にヨーロッパで、はい、ロンドンであるいはパリで、はい、私たちの、仕事ぶりが一部の方ですけども見てもらうことになっていくわけなんです。そしてアメリカと、
はい、
まあ一つの希望ですね。それが売れるというものではないんですね。ですけど一つの自分たちがこの400人500人の過疎の町でプレハブを建ててやってた仕事場がこれから世界の義肢装具メーカーとして一つの、スタート目標を持ってやれるということでの、まあ、自信はこれによっていただいたことになるんですね、はい、ありがたいことでした
という、まあ、大きな夢を達成されて、はいはい、その後そのシリコンの技術を人工乳房に生かしていこうと、はいはい、
そうですね、まあ、あの留学時代に一つの出会いがありまして、その一緒にあの工房で働いていた時に縫製の女性ですけども、その方が時々その人工乳房 乳がんの方の人工乳房、はい、おっぱいですね、それを時々修理って言いますか、あの直してる時なんかを見てたことがありましてね、
はい、
これ一体何だろうなと思ってたんですが、それが女性の人工乳房、まあ、あのおっぱいをなくされた方、アメリカ社会ではもう当然もう40年50年前からそういうものがもう一般化している。いつかこの我々が作ったシリコンゴムの装具で乳がんで発症した女性の方々のために人工のおっぱいでも作ってあげるっていうことが、もしこの私たちの会社でできたら、日本の女性をある面では救うっていうことじゃなく、そういう女性の方に希望を提供することはできるんじゃないかなと。まあ、奇跡的に私たちが一人の会社からスタートして、まあ、こういう国際特許を取れて成長させてもらっている中で、やっぱり幅広く何か自分たちの技術とか、そういう特殊なあのシリコンゴムを使ったことによることで、さらにもう一つ皆さんに喜んでいただけるような企業になりたいという気持ちが、人工乳房政策ということでまた広がっていくことになったんですね。
実際に改良を進められる中で、いい製品を作ろうと改良を進めていく中で、どんなことを感じられましたか？
いや、非常に今までの義肢装具という、もちろんこれも難しいことでしたけど、さらに女性の乳房ということになりますと、乳がん術後ということもありますので、非常に精神的メンタルの面で非常にデリケートな問題が非常に出会いまして、私たちの仕事っていうのは形状なくされたものだから、切除されたものをそれにふさわしいものを形を作ってあげて、そしてまあなんか包み込んであげて女性の下着の間に入れてもらえばそれで済むっていう程度の考えで、私たちは最初男性中心でしたから考えてたんですけど、そんなもんじゃない。もう本当に皆さん、その切除した方にとってはそれ以上に精神的に、あるいはその将来子育て中の方もいらっしゃるし、そしてまあある程度年配の方もいらっしゃるんだけども、もっともっとその深い悩み、それからその生活の上の不安、それからまあもちろん家庭の中での立場っていうのがありますね。男性の我々が考える数倍や何倍も深い悩みっていうのが分かりまして、5年10年は非常にそのおいでいただく患者さん、そして家族の方がこの島根県のここまでもわざわざ飛行機の、あるいは車の運転をご主人がされたりして来てくださる、そういう中で本当に皆さんが満足されるばっかりじゃなくて、失望も最初はして帰られた方も大勢あったと思うんですけど、その都度次はまたさらにいいものを作りますからね、努力はしますからねっていうような格好でお送りするということも何回もあったわけなんですね。ですけど、まあ10年20年経ちますと、男性中心の技師総務の会社ですからだったんですけど、新しく女性のスタッフを技術職に入れるということも挑戦しました。それがだんだんだんだんやっぱり同性同士の悩みとか、それから言いたいことは言えるという、男の前ではなかなか言えないことも言えるという状態もありまして、それによって女性は女性のやっぱり技術力っていうか、男性ではできない技術を持った人工乳房を作る製作者が生まれてきたということも、私たちにとっては経験の中から生まれたことですね。
そしてお客さんから、あ、本当に良かったと言われたことっていうのはどういうことがあるんでしょうか？
まあとりあえずさまざまなあのお手紙、まあ、反応もいただいておりますけれども、一番素直に喜んでくださった手紙は一つありまして、長い間自分はちょっと女性を忘れかけていたんだけど、人工乳房を作ってもらって手に当てて帰って、そしてすぐにしばらく離れて生活していた主人に、お父ちゃんすぐ帰ってこい、すぐ帰ってきてっていうメールを出した、見てって
ご主人に見せたいぐらい気に入ったと、はい
はい、そうです、はい、という自分の喜びだけじゃなくて一緒に喜んでもくれという、そういうふうなね、それから娘さん子供さんたちが、お母ちゃんよかったねと言われて、本当にこの人工乳房の作った甲斐がありましたって、そういうまあ感謝の気持ちを伝えてくださる方が非常に多くなっていますね、はい、
でも次から次へといろんなものにチャレンジされてますよね。
いや、そのようですけども、でもこれもう半世紀もね、50年もやってますとね、やってないことがいっぱい、解決できないことがいっぱいあったんですよ。悔しい思いで毎日過ごしてるんです、
ね、
ですから今義肢装具作りしてもう半世紀もう51年目に突入しようとしてますけども、まだまだ解決してないことがいっぱい山のようにありますので、うん、ただまあ時代が変わりまして便利なものとかなんとかいうことはいろいろ言ってますけど、本筋はね、
はい、
やっぱり歩ける走れる、でそして義肢装具でもそうなんですけどお風呂に入れると、それはプールに入れることはできるかもしれませんけど、義足を履いて風呂に入れる、そういう義足だって考えてあげたいわけですよ。自宅の風呂で、まあ、タイルの上であるいはスリップされる方ってあるわけ、高齢、若い時はいざ知らず高齢になって足が不自由だからいうことになると足がスリップする、そうした時に義足はやっぱり脱いで、そうすると片足で外不自由な手で手すりを持っていくことになるとまた転ばれる方ってあるかもしれません。そういうふうな、もし私がもう何年かした時にあっという時を考えていつもそういうものも作って差し上げたいな、考えてあげたいなっていうのがの思う繰り返しなんですよ、
うん、でまだまだやらなきゃいけない仕事が
いっぱいありすぎて、ですけど周りから見ると本当に滑稽だと思いますけどね、でもそれだけいくら社会が多様化してきて便利になったといってもやっぱり自分の体でゆっくり温泉にも入りたいでしょうし風呂にも入りたいでしょうし、そして家族が何だかんだってサポートを受けなくても自分で安心してシャワーも立ってね、自分の体も十分拭きたい方も多いでしょうしね、そういう気持ちを絶えず忘れないようにしていこうと思っています、
はい、でこの地に会社を作られて、はい、今年商10億円余りという大きな会社まで成長されたんですけれども、今振り返ってどう思いですか。
はい、まあ決してね大きな会社でも何でもないんですけども、ただまあ、私たちが心がけていますが、創業して43年前には一人の顧客からスタートしたことを考えれば、まあ、これは私よりもですねよく若い社員たちがこの変わり者の社長に対象にですねよく協力してくれてついてきてくれたなというのが本音です。でそれからもう一つはみんながその嬉しいのは決してこうするってじゃなくて、むしろ自分たちがもうやらなきゃいけないように考えてやってくれていますので、ある面ではその優しさっていうのが今私はその年商がいくらとかなんとかじゃなくって、それが80人90人の若者に伝わってきているのが、まあ、最大の私としては財産ではないかなと思っています。
で最近はこの会社で働きたいという若い人も増えているそうですね、
はい、
まあ、どれぐらいいらっしゃってるんですか。
今社員としてはここに80名ぐらいいます、
はいはい、
まあ、学校を卒業しまして3年4年の今専門学校ができましたので、そこを卒業した若者たちが、まあ、この石見銀山の町に来て義肢作りをやってくれるようになりました、
まあ、昔は高校を卒業したら町から出ていった時代が今ここで仕事をしたい。
むしろ逆に時代が多少変わったのかもしれませんし、逆に落ち着いて仕事ができるということで、この石見銀山の町からわずか400人の町ですけれども世界に発信ができるっていう、まあ、世界を考えて仕事ができるということも多少はあるかもしれませんが、非常に若者が選択が非常に多様化してきて非常に喜んでいます。
この町に住んでいらっしゃる方もあるんですね。
みんなが大体ここへ私ども作りました寮もありますので、
古民家の再生にも取り組んでいらっしゃいますね。
これはですね、まあ、実際ご存知の今400人の人口ですし、まあ、古い住宅も多くて歴史は古いんですけど数十年の間に朽ちていったり、まあ、町並みがほとんど変形していったりすることも時期もありましたけれども、まあ、地元の皆さんも古い町並みをまあ少しずつ自分たちも修復しようと、そして文化庁あるいはみんなが協力して やれることやろうということで町並みになっていますので、かなり修復も進んできたと思います。
今その再生されたお宅というのは何軒ぐらいですか。
まあ、今ですね、まあ、個人でのも含めますとね、なんかこの間もちょっと呆れたんですけども50数件になっています。で、まあ、全く新しい建物も中にはありますけども、あの新築兼ねて古民家風にしたのもありますし、いろいろとありますけども、創業から10周年前後からですね、まあ、町づくりというか私たちの義士づくりと一緒に考えているわけではないんですけども、社会貢献でもなればということで一軒一軒自力で直し続けてきまして、そうすると40年もなりましたから約50数件ということが現実の数になってまいりました。
その50数件をどういうふうに使っていらっしゃるんですか。
はいはい、あのまあもちろんあの世界遺産ということもありますし、あのただの自分たちの宿舎ばっかりじゃなくって、まああのどうしても何も十分でない食堂兼喫茶室とか銀細工のお店に提供したり、それからあの古民家ギャラリーのようなものもありますし、それから特に最近はあの嬉しいのは1年前に東京からあのドイツパンの職人さん、
パン、
はいはい、パンの職人さん夫婦がここに大森の町に住んでもういいということになりましたので、じゃあ古いパン屋、私の知人がおりましたのパン屋を直すからおいでよということで、まあ偶然にそういう夢のような話ちょっと乗ってくれまして、うんはい、今本当にあの町の中心でですねパン屋さんやってくれてまして、非常にあの人気のあるパン屋さんになっています、うんはい、立派な若者が来てくれました。
そうやって町の活気が少しずつ蘇ってくる感じですか。
まあ、あのなかなか父としてますので決してあの400人の人口の町ですから一歩一歩ですけれども、そうした新しいあの若者の文化といいますか、それから地元にもまたあのファッションメーカーなんかも生まれてますので、まあ、そういう新しいあのなんて言いますか生き方っていうのもこの町の古い銀座の町なんですけれども面白い町だなっていうような見方をされるような町になってきたと思います。
まあ、それが都会の人にとってみれば魅力的な町なんだと思いますが、この大森の町をどのようにしていこうとお考えなんでしょうか。
やはりやっぱり楽しい、皆さんが楽しめるような町になっていけばいいなということと、それともう一つは銀山のやっぱり深い歴史を自然に味わえるような町、そしてその歴史がまたいい意味で皆さんに元気を与えられるような町になっていきたいな。それからもう一つ新しい雰囲気といいますか、なんか新しい試みがやっぱり見られるような町合いになっていけばいいなと思ってますね。
新しい試みといいますと。
はい、これはあのただあの鉱山歴史そればっかりじゃなくて、やはりそこの町に住んでいる人たち、老いも若きもなんですけども楽しんでいる、そしてこれから楽しんでいけるような町になっていけばいいなと思ってるわけなんですけど、
う
ん、
楽しんでもらうために何が必要というふうにお考えなんでしょう。
まずやはりあの若い人たちがあの移り住んでくれる街っていうのは大切な要素になると思いますね。で人口がまあ400人、そして子どもの数が決して多くはないんですけど、この 2,3 年で20人近くの子どもたちの誕生を見るような街になったんですね。これは非常にあの明るい兆しです。
まあ、今日はその大きな夢を持って働くというテーマでお話を伺ってきましたけれども、今この小さな町で創業した会社を世界的な義肢装具メーカーに育てるという夢を達成されて、今後この大森町どういう町にしていきたいという夢をお持ちでしょうか。
うん、まああの一番やっぱり私たちの住民の願いだったと思うんですが、これまでの生き方はもちろんですけど、次今子どもたちが誇りを持って世界に発信、世界の友達たちにと交流できるような町にしていってくれるであろうと思っていますし、なっていけばいいなと思ってるんですね。ですから非常に交流が自然に本当にあの楽しくね、もちろん来てくださる方も迎えられるし、住んでいる者も伸び伸びとそこで町を 文化をあるいは世界遺産の街を、まあ、楽しんでいると。そして、まあ、もちろん先人たちにも感謝しながら世界の皆さんを楽しく融合できるような街になっていけばいいなと思いますね。
そのために中村さんは何をしていこうとお考えでしょう。
はい、まあ、自分たちができることを日々、まあ、コツコツと地道にですね、今まで50数年実際に仕事をしてからも43年になりますけれども、まあ、楽しい街づくりを皆さんに、まあ、紹介できるように、ね、なっていけばいいなと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大きな夢を持って働く。島根県大田市大森町にある義肢装具メーカーの代表取締役中村俊郎さんにラジオ深夜便の和田茂弘ディレクターがお尋ねしました。